皆さんお元気ですか？はい、紫です。あ、こんにちは、おはようございます、こんばんは。今日は、最近ハマっている話をします。最近ハマっていること、それはいろんなものをですね、なんか動物に例えて喋らせてみるっていうのにハマっています。ちょっとね、これだけ聞くと意味がわからないと思うんですけど、早速例を出してみたいと思います。どうやってやるかっていうとですね、まあそもそもね、これを知ったきっかけは、まあなんか心の 内観、心のなんか心にいいことのセミナーみたいなので知ったんですけど、最近の自分って動物に例えるとなんだろうって考えてみるっていう方法のね、フォーカシングっていう名前だったんですけど、まあいいかな、アニマルなんとかって名前だったな。全然覚えてない。はい、ごめんなさい。で、例えばですけど、私はその時はめっちゃすばしっこく走ってるネズミとかハムスターですみたいな感じだったんですよね。で、まあそれはなんとなくでいいんですよ。なんかほんとなんとなく最近の私って動物だとしたらなんだろうって考えて浮かぶやつをね、なんか想像して浮かんできたものを採用したらいいんですけど、ちなみに皆さん何ですか、最近のあなたを動物に例えると何でしょう、思い浮かびましたかね。で、思い浮かんだら、じゃあその動物は何してるとか、どんな顔してるとか、どこにいるとか、どんどんこう聞いてみるんですよね。そうするとなんか勝手にその動物が結構喋ってくれるんですよ。私だったらなんかとにかく家の中を走ってて、今度はあの部屋行こう、今度はあの部屋行こうみたいな感じで走ってるんだけど、なんかね、どうやら走ることが目的になってるっぽいぞみたいな。特にその走ってる目的地に何かがあるわけではないけれど、走ることが目的になっているみたいだなみたいな、なんかちょっと空虚な感じがするなみたいな、そんなことがね、こうネズミを見ていて、その思い浮かんだネズミを見ていると分かってきて、てかネズミが勝手に教えてくれて、聞いたら、そう、で、本当はどうしたいのネズミさんみたいな聞いたらね、なんか答えてくれたりしてみたいな感じなんですよ。意味分かった？なんか結構早口だったし、なんか実際皆さんもね、やってないと思うんであんま分かんないかもしれないんですけど、結局このワークって何が素敵かっていうとですね、なんか動物に例えるってやってるんだけど、勝手に知らない、なんかだんだん自分のことが客観的に分かってくるみたいな不思議なところがあってですね、で、実際私確かになんか何の目的か分からないけど、走ってれば安心みたいな感じで仕事してたなみたいなところがあったなとか思って、でもそれってなんか多分ね、自分最近どうだろうって直接問いかけても、あんまりここまでなんか客観的に理解できなかったなっていう感じがしていて、多分動物に例えてその動物は何してるかなとか、その動物どこにいるかなとか、そういう風に考えたから見えてきたんだなって思ってるんですよね。で、これいいなと思って、この動物に喋らせるワーク。で、それでね、いろいろ他の場面でもこうちょっと時間がある時にね、やってみるようにしているんです。特に私今何に悩んでるんだろうとか分かんない時とか、なんか分かんないけどモヤモヤするなって時とか、なんか言語化できない違和感があるなみたいな時に、この動物に喋らせるワークをですね、一人でやってまして、この間はね、なんか恋愛のことについて考えてたら、自分の中の動物を召喚してみたらね、キツネが出てきて、もうそのキツネはもうなんか人を騙すことが僕の仕事ですからみたいなそこまでこうなんか騙すキャラみたいになっちゃっててですね、 もうなんか素直な言葉なんて僕には似合いませんみたいななんかそんなぐらいまでひねくれちゃっててですね、なんか私まさか自分がそこまでひねくれてるというか、そこまでなんか化けの皮をかぶって、化けの皮をかぶるっていう、なんかその皮をかぶってなんか騙すみたいなことをそこまでなんかこうやってしまっているとはね、自覚がなかったわけなんですけれども、そのね狐を見ているとね、もうなんかすごいそのキャラがねできちゃっててね、ちょっとびっくりしたんですけど、でもなんかそれ、そのなんだろうな、自分が直接そのことについて考えてたらちょっと認められないというか、認めることにブロックがかかっちゃうことで、もうその動物はね、もう私とは一旦別の動物として認識していて、その動物が勝手に喋るので聞いたらね、だからなんかもういろいろね、わかるんですよ面白いんだよね。そう、それが面白くって、でこの間は、この間ってか今日は、私ちょっと家から離れたところにいる友達に会いにね、バスに乗って遊びに行っていたんですけれど、そこでね雨が降ってきて、でなんかちょっと寒くなってきて、で私すごい薄着で行ってたんで、ちょっとこのままだと風邪ひいちゃうなってなって、ちょっと風邪をひかないためだけに上着を買おうということになりですね、服屋に行って、でですね、すごい面白い店員さんが紹介してくれたとか、持ってきてくれたのが黒いなんかジャンパーとかジャケットというかだったんですよね。で着てみたら似合って、で私黒が似合うことはもうよくよく分かってたんですけど、黒を避けて生きてきたんですよ。なんかなんでかっていうと、まあなんかパーソナルカラーとか知ってる人は知ってる言葉だと思うんですけど、まあ似合う色、こういう色が似合いますよみたいな診断があってね、私それで春夏秋冬4タイプでいうと冬タイプというやつでして、真っ白とか真っ黒とかパキッとした色が似合うタイプなんですけど、それで本当に黒が似合いますよってすごい言われて、でそこからねしばらくなんか真っ黒ばっかり着てるみたいな時期があったんですよ。そう、これが私似合う色だからっていうので、これが私が一番綺麗に見えるからみたいな感じでずっと黒ばっかり着てた時があって、なんだけどある時ね、私本当は色が着たいみたいなことに気づくという出来事があって、本当は色が着たいみたいな、本当はなんか優しい色も着たいみたいになって、なんか そういうことがあって、なんかそこからね、なんか黒をね封印しちゃったんですよね。なんか本当は黒なんて着たくないみたいになって黒からそこでちょっと、そこから黒とちょっとなんか仲違いしていて、でそんな中でこう黒のジャケット勧められて着てみたら、まあ、やっぱ似合って、どうしようかなみたいな、そう、私これこういう理由で黒と喧嘩中なんですよねみたいなこと言ってて、でそしたら、まあでも黒ってその黒、全身黒だったら確かに暗いけど、いろんな色と合わせたらめっちゃ映えますよみたいなこと言ってくれたりして、で実際なんかそこまで何着か試着したけど、一番似合うなってか一番しっくりくるなっていうジャンパーだったし、これからいろんなところに旅に行くんだったら 秋とかこういうの一着あったらいいなみたいな気持ちにもなったので、結局その黒いジャケットを買ったんですよね、うん。でその黒いジャケットとともに帰りのバスに乗っていたんですけれども、ちょっとなんかやっぱりその黒いジャケットを見てるとちょっとなんかモヤっとして、このモヤモヤは何なんだろうと思って、そこでですね、動物に喋らせるワークをね、一人でバスの中で頭の中でやってみたわけです。じゃあこの黒いジャケットが動物だったらどんな感じかなって考えて、そしたらなんかお嬢様キャラのシマリスみたいのが出てきたんですよ。なんかすごい高飛車な感じで、こう紫と黒と白みたいな柄のシマリスの名前はアマリリスちゃんというのが出てきまして、すごいなんかこうなんだろうな、アニメ、なんか子供たちのアニメに クラスにいるお嬢様高飛車タイプみたいな感じのキャラで、ちょっとこう拗ねてるの。ふん、どうせ私のこと嫌いなんでしょみたいな感じでですね、その黒いジャケットを動物化したアマリリスちゃんはですね、アマリリスっていう動物があるのかもしかして、ごめんなさい、今回はシマリスのアマリリスちゃんですね。アマリリスちゃんね、ちょっと拗ねてるんですよね。どうせ私のこと嫌いなんでしょあなたみたいな感じで、でその時点で私はですね、なんかちょっと可愛いなみたいな気持ちになっております。アマリリスちゃん可愛いなと思って、さらに話を聞いてみようと思って、ね、どんどん話を聞いていたんですけれども、どうせみんな腹黒とか黒魔術とか黒い過去とか、そうやって黒にネガティブなイメージをくっつけて、そうやって黒を悪者にしてみたいななんか、まあ、こういう言い方じゃないよね、どうせみんな黒のことなんて悪者にしてみたいな感じでですね、なんかちょっとプンスカプンスカしているわけですよ。でなんかその言い分を聞いてると、まあ確かにそうだなみたいな感じでですね、で最後にそのアマリリスちゃんが言ったんですよ。黒というなんて言ったかな、黒っていうフィルター越しに私を見るのはやめてよ、私というジャケットを見てよ、可愛いの可愛くないのってそのね、ジャケットを動物化したアマリリスちゃんは私に言ったんですよ。黒だからっていう目で見ないでよ、私を見てよってね。で改めてジャケットをね、見てみて、着てみて、鏡で見てみて、見てみたわけ。可愛いんですよ、黒なんだけど形はね、結構とにかく形が私に合ってて、ちょっとふわっとしてて、なんか裾もなんかちょっとレースじゃないけど、なんかでもそんな感じで、なんかウエストの位置が高くなるように見えてるし、見えるし、まあ今日私ちょっとね、あのパンツがネイビーみたいな感じだったんで、黒ネイビーでちょっと暗すぎるんだけど、例えばあの明るい色のねパンツ履いたりとか、なんか真っ赤のワンピースとか持ってるから、それ中に着たりとかしたら可愛いだろうなみたいな。あ、そうそう、アマリリスちゃんこんなことも言ってましたよ。黒は実は最強の引き立て役なのよ。このジャケットと一緒にあなたの大好きなショッキングピンクとか真っ赤とか着てごらんなさいみたいな、最高に引き立てるんだから。あなたね、服はね個人戦じゃないのよ、団体戦なのよって、複合芸術、組み合わせの芸術なのよって言ってきたんですよ。私と一緒に立ったら、私と一緒になった服たちはみんな可憐に引き立てられるんだからということをですね言ってきまして、ああなるほどなと、なるほどな、確かになと思ってきました。そして黒のねジャケットを見るとね、確かに私今までその黒が似合うけどちょっと黒着たくないっていう理由でネイビーとか深緑とか、そういうなんか他のね色の濃いものを選んだりしてたんですけど、やっぱり黒には黒にしかない魅力があるなと、そして黒には黒だからこそのこのどんな色とも合うという万能さがあるなと、やっぱりねあの深緑は合わない色っていうのがあるわけですよね。多分ね深緑と紫とかちょっとね難しいんですけど、わかんないけど、でもやっぱ黒だったらやっぱりなんかどんな色ともちょっと合うっていうか、そういうところがあって、確かに黒ってすごい引き立て役というか、どんな人でも輝かせる、どんな共演者も輝かせる、 有能な司会者のような人だなと、キリンの川島さんみたいな、わかんないね、キリンの川島さんめっちゃ白いな有吉みたいな感じですかね、有吉弘行みたいな感じですかね。あの人もね毒舌だけど、どんな人も輝かせる、際立たせる人ですよね。はい、ということで、そんな風にですね、このジャケットへのモヤモヤをですねどうにかするために、ちょっと動物を召喚して喋らせるということをした結果ですね、 確かに黒ってか私が買ったジャケットをあの服と合わせたらめっちゃ可愛いかもとか、てかなんていうのかな、私今まで結構その黒を着すぎたことからの反動でなんか明るい色以外あんまり着ないようにしてたみたいな節があって、結構なんかエレガントめっていうのかな、なんていうのかな、わかんないけど、なんか明るい印象のコーディネートばっかりしてきたんですけど、ちょっとここでクール系とかありなのかなみたいな、あの黒のジャケットにわかんないけどなんかかっこいい稲とかを合わせたりして、なんかちょっとクールに決めるみたいなのもありなのかなとか思っちゃったりして、私実はね絶対クール系が似合うんですよね、あの顔とか的にはそう診断されていて、まああんまりそっちから離れてたんですけど、実は似合うからちょっと一回それもねやってみるのもいいかなみたいな、そんなことを考えたりして、ちょっと新たな自分への挑戦というか、まあ挑戦というかまあ回帰というかわかんないですけど、そういうね今までちょっと避けてきた黒と仲直りをするというね、フェーズに入ってきたんじゃないかなと思っておりますということでですね、このラジオで何が言いたいかというと、なんかモヤモヤするなとか、なんかこれなんかモヤモヤしてるけどなんでかわかんないなみたいな時にですね、動物を召喚して話させるっていうのをおすすめだよっていうことを言いたくて、私は今日この話をねしているんですね。まあ本当はねそのね、あの歩いてる道で暇だから喋ってるだけなんですけどでもねちょっとねそう夜道一人で歩くの危険なんで、あの電話してるふりをしながらねラジオを撮るという手法を取らせていただきました。はい、ということでですね、もし皆さんもね最近の私を動物に例えるとなんだろうと考えてみて、その動物がぼやっと浮かんできたら、その動物は何をしてるかな、どこにいるかな、ちょっと自分でね自問自答しながらねやってみると、なんか自分一人では気づけなかった自分の状態とか、あ本当はこんなこと思ってたんだみたいなことに気づけるかもしれません。まあでもねちょっと一人でなんかいきなりやるの難しいかもなんで、もしねそういうのに付き合ってくれそうなお友達がいたら、ちょっと最近こういうの聞いたんだけどさやってみないって言って最近の自分を動物に例えると何みたいな感じでちょっとお互い言い合って、そこからちょっとお互い質問タイムみたいな、その動物ってなんでそんなことしてるのみたいな、その動物って本当はどこ行きたいのみたいな、こうなんか気になったことをねひたすら聞いていけばね、おのずとなんか発見があると思うんで、そういうことをこうなんかお友達とかなんか近しい人同士でやっていくのも非常に良いのではないでしょうか。ということで本日のラジオを終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、なんて言おうまあ私はですね、2ヶ月前7月頭ぐらいに企業にジョインして、そこでなんかまあフルリモートワークなんで、まあ全然なんか会社に出勤とかはしてないんですけど、まあでも人生初の就職みたいなそんな経験をねさせていただいております。お仕事楽しいです。なんか私的には、私の知る限りでは私が一番入りたかった職場っていうか、人生で初めて就活してみてもいいかもって思ったところだし、なんかすごい恵まれた環境だなと思ってて、すごい心を大事にする職場なので、ただまあなんだろうな、パソコンでずっと仕事するので、なんかそういうところとかでなんか体に来たりとかもちろんなんていうのかな、どんなに楽しいことでも全部の作業が楽しいわけじゃないというか、事務的なこととかもあったりするし、そういうこともあるんですけど、まあそんな感じでですね、ちょっと生活も変化しておりまして、なんかなんとなくこう YouTube とかポッドキャストとか あんまりそっちに行く心の余裕がない、心の余裕がないっていうか、なんかなんとなくそんな気分にならないみたいなのがね現状なんですけど、でもなんかちょっとそういう自分の個人としての活動も復活気配かなみたいな感じもしています。うん、でもちょっとわかんないんですけどね。ただなんかその一つ言えるのは、経済面がもう全然変わってちゃんとお給料をもらうようになったので私うん、まあ、世の中のね頑張っていらっしゃる方に比べたら全然もらってないと思いますけど、私にしたら超大金をね毎月もらっていて、人生で初めてなんか、あ、貯金てか銀行にお金がまとまったお金があるみたいな生活をしています。はい、なのでですね、そんな感じで私の生活もちょっと変わりつつありながらも、ただなんかその職場に入ってもなんか本質の部分というか、本当の私のやりたいことみたいな部分はとはズレのない職場に運よく入ることにができたので、その本当の私のやりたいことっていうのはなんかそれぞれの人が、それぞれの人たちがなんか本来の自分を生かして生きてるとか、本当の望みをと向き合いながらそこに向かっていくとか、なんかそういうこと、なんか、環境だったり周りだったり常識とかによって自分のなんか大事な部分が殺されることなく、あ、本当の私ってこうだよねみたいなことをいつもこう立ち返ったり向き合ったりしながら、本当の自分が大事にしたいものを大事に生きていくっていう人がいっぱいになったら、いっぱいになったらってかみんなそうなったらいいなと思って、発信とかもしてて、でそれが一人でやるには限界があるところを、あ、こういう企業に入ったらなんかその企業の方が私より何百倍も何千倍も何万倍も影響力があるので、なんか私がここに入ることでその私が一人で伝えたがっていたメッセージをより多くの人に伝えられるかなみたいな感じがあってね。そうなのでとても良い環境でお仕事をしておりますというご報告でございました。はい、まあなんですけどね、こうやってめっちゃ車うるさい、なんですけどこうやってね一人で喋ったりとか、まあ歌ったりとか、まあなんかそういう自分の個人的な活動もね多分ねやった方がどっちにとってもいいっていうか、なんかその職場にとってもなんかいい循環が起きるような感じがしているのでやりたいなと思ったらやります。はい、でもまあ全然音沙汰がなくてもね、大体私はやりたいことに向かってはめっちゃちょっとずつかもしれないけど進んでいると思いますので、はい、安心してください。まあ私のねなんかもうちょっとこまめな近況が知りたいよって人はなんかインスタとか、まあインスタかな、インスタフォローしたらいいかなって思います。はいはい、ということで今日はこんなところで終わりにしたいと思います。皆さんも、皆さんが本当にあなたが本当に大切にしたい思いとか人とかなんか本当に大切にしたいことをね大切に生きていってほしいなと願っていますよ。はい、それではまた会いましょう。バイバーイ。